こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。すごい傾聴は小倉弘によるビジネス書で、職場のイローワンや部下との対話を題材に、傾聴の本質を心理学とカウンセリングの知見から解説した実践書です。一般的な会話術のように相槌や言い換えを増やすことだけを目的にせず、相手の体験を追体験する姿勢そのものを重視している点が特徴です。特に管理職やリーダーが部下の本音を引き出せない理由をテクニック不足ではなく聞き手のあり方にあると捉え直します。短時間の一論ワンでも関係性を変えうる対話の前提を整理し、相手が安心して話せる空気作りと自発的な気づきを促す聞き方を提示しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、傾聴をスキルではなく心のあり方として捉え直す。本書の中心は傾聴を単なる会話技法として扱わない点にあります。相槌要約、言い換えといった外形的なスキルは重要に見えますが、それだけでは相手の内面に届かないと著者は考えます。必要なのは話を理解しようとする姿勢を超えて、相手の体験を自分の内側で追体験しようとするあり方です。つまり何を言ったかを処理するのではなく、相手がその言葉に至るまでに何を感じどう揺れたのかを受け取ることが核になります。この視点に立つと、傾聴はマニュアル化しにくい一方で、表面的な会話の整え方よりも信頼形成に直結することがわかります。著者は、うまく話せない上司や不器用な管理職でもまず自分の態度を整えることで関係性を変えられると示しています。次に、言葉を聞くより相手の体験を追体験するという発想。本書では傾聴の核心を言葉そのものではなく言葉の背景にある体験の追体験に置いています。部下が短く曖昧な言葉しか出せない場面でも、そこにはまだ整理されていない感情や感覚が含まれており、聞き手はそれを急いで整えずに受け止める必要があります。正面から質問を重ねるのではなく、隣に座って一緒に場面を見ているような距離感で聞くという比喩はその姿勢をよく表しています。これは相手を分析対象として扱うのではなく、同じ出来事を内側から一緒に見つめることを意味します。そうすることで相手は自分の話を安全に展開でき、言葉になっていなかった感覚が少しずつ形になります。会話の目的が情報収集ではなく体験の共有にあると理解すると、沈黙や迷いも障害ではなく対話が深まる途中経過として捉えられるようになります。さらに、安全安心の空気が部下の自己理解と自発性を支える。本書が実務的に重要なのは傾聴安心感の設計として説明している点です。部下は問題をうまく言語化できていない段階で話すことが多く、その途中で上司が答えや助言を差し込むと考えを深める機会を失います。著者は、聞き手が早く結論を出したい衝動を抑え、相手が自分の言葉で整理する時間を守ることを重視します。この時必要なのは話を促進する過剰な介入ではなく、安心して未完成のまま話せる場を作ることです。そうした空気の中では話し手は自分でも気づいていなかった感情や価値観に触れやすくなり、結果として自己理解が進みます。本書の特徴は傾聴の効果を単なる好印象ではなく、相手の自発的な気づきと行動変容にまでつなげている点にあります。そして、いい上司を演じるより自然体で誠実であることが信頼を生む。本書は上司が理想の人物を演じることに強い警戒を示します。見栄えの良い受け答えや過度に整った態度は一見すると安心感を与えるように見えますが、実際には相手も本音を隠す方向に働きやすいからです。著者が強調するのは完成された上司像ではなく、自分の不器用さや限界を隠さない自然体の態度です。これは何も無防備に振る舞うことではなく、相手を操作しようとしない誠実さを意味します。部下は表面的な正しさよりも相手が本当に自分に向き合っているかを敏感に感じ取ります。そのため作った笑顔や形式的な需要ではなく、相手を一人の人間として扱う姿勢が信頼の土台になります。本書はこの自然体を対話の技術以前に必要な前提条件として位置づけている点で独自です。最後に、ワンオンワンやマネジメントに直結する実務的な対話設計の書、すごい傾聴は心理学の理論紹介にとどまらず、職場の1オンワンや日常のマネジメントに落とし込める実務書として読めます。管理職が抱えがちな話を聞いているのに関係が深まらない、助言しても変化が起きないという悩みに対して聞き方そのものを見直す視点を与えます。特に短時間の面談でも相手の本音に近づくには、質問の構成よりも相手が話し続けられる雰囲気作りが重要だと示している点が有益です。表面的なコミュニケーション改善本と異なり、傾聴を組織内の信頼形成、部下育成、自己理解の促進まで含めた広いテーマとして扱っているため、単発の会話テクニック以上の学びがあります。 現場で使うほど言葉を増やすより聞き方を減らすことが効果的だとわかる構成になっています。結論として、この本は部下との会話が浅く終わりがちな管理職アンノンワンを形だけで終わらせたくないリーダー、そして対人支援の基本として傾聴を学び直したい人に向いています。得られる利点は相槌や質問の増やし方ではなく、相手の体験を受け止めるための姿勢を見直せることです。その結果、部下が話しやすくなるだけでなく、本人の気づきや自発性を引き出しやすくなります。同種の会話術の本と比べた時の違いは、テクニック集ではなく傾聴の根本を心理学的に再定義している点にあります。上司がうまく話すことより、相手が自分で考え始める場を作ることに重心を置いているため、実務の現場で読み返す価値が高い一冊です。ご支援いただける場合は、小倉博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。